それでは親子礼拝に続いて、今ここまで一緒に賛美を捧げてきた、キズのお友達がナースリーにこれから向かいます。あとこれで帰るお友達もいるかもしれませんが、本当に、心からの祝福を祈ってみんなで送り出していきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、本当に今日から新しく始まったこの親子礼拝、そして主日礼拝、この一つの礼拝をみんなであなたに捧げる賛美と祈りの中に、あなたが一緒にいてくださって、そしてここからもあなたが共にそれぞれの場所に、家庭に私たちを連れて行ってくださることをありがとうございます。今日初めてこの礼拝に参加したお友達もたくさん、あなたが一人一人を大切に愛して宝物として呼んでくださいました。夏休みが始まって本当に、いろんな、ところに行くお友達もいると思います。どうぞそのご家庭が、神様、礼拝がここで終わるのではなく、ここから続いていきますように、神様の愛の中を、本当にイエス様が愛してくださったように、私たちも愛の中を、これから一週間歩んでここに戻ってくることができるように、心から祝福して、お送りします。イエス様のお名前で祈ります。アメン。感謝します。失礼します。じゃあ、キッズのお友達ナースリーの先生たちと一緒に、まあ、ここに残って引き続きというお友達はそのままで結構です、ね、本当によく来てくれました。感謝します、ね、今日ははい、一番前が一列空きましたので、そうですね、積極的にこうやって移動してくる歓迎いたします。本当に新しい礼拝ですけど、でもこのようにですね、これから新しく来る人たちにとっては、まあ、特に新しいということではなくて、もうこういうものだということで、私たちは以前を知っているものはですね、前の方が良かったとかいろいろ比べたりするようになるんですね。でも神様、聖書によれば天の御国では常に新しい歌、新しい礼拝が捧げ続けられていますから、私たちは、そこにですね、この地上にいながらも、それに備えていく必要があるんですね。おそらくこの地上で慣れ親しんだ歌も何か新しいバージョンで新しい言葉で歌われることもあると思いますけれども、圧倒的に新しい歌がこの、本当に生み出され続けていくと思います。まあ、今日の御言葉にも詩と賛美と礼の歌ってありますから、本当に大切に歌い継がれてきた歌と礼拝と、また新しい歌、そしてその時にその場で聖霊様が生み出してくださる、私たちを通して捧げられる礼拝と、私たちは、どれが好きだとか、嫌だとかいうのではなくて、どれも神様がその時に一番喜んでくださるものを私たちに捧げていきたいですよね。どうでしょう、皆様、今日は魚が食べたいなという時にですね、ね、ラーメンとか出てきたらですね、でも魚の出汁とかそういうのもありますかね、今日はカレーが食べたいなって言った時にですね、ハヤシライスが出てきて、あ、惜しいなと思ってもですね、神様は私たちに何でも喜んでくださいます。何でも喜んでくださいますけれども、一番喜んでくださるのは、今日の賛美にもあったように、私たちが一つであるところなんですね。私は私の、好きなように私の最善を捧げますと言っても、それが不協和音ではなくて、本当に私たちがどこに合わせているのか、誰に合わせていくのか、それが先日の御言葉にもありました、それが神の御霊に、聖霊様に合わせていくときに、私たちはすで、にいただいている最高の器、楽器として最高のハーモニーを奏でていくことができます。それが天で続いている礼拝なんですね。それが開かれて、今この地に私たちがいながら参加できることを感謝します。先週ファミリーキャンプでした。でもファミリーキャンプは 先週で終わったのではなくて、神の家族が集められていく、このキャンプはですね、ずっと続いていくんですね。おそらくこの天の御国に私たちが永遠の都に戻るまでですね、このようなキャンプというのが続いていくと思いますが、特に先週宮城先生をお迎えしてのファミリーキャンプで、いろんなことを皆さん受け取られたり感じたり、自分のことも悔い改めさせられたり、思い起こされたり、また希望をいただいたりあったと思います。ちょっと短い時間、本当に3分ぐらいですけども、先週いなかったので、私はまだその内容知らないという方もおられると思いますが、お隣前後の方はですね、いなかった同士だとできないと思うので、多分隣前後に座っている誰かは先週キャンプに参加していたと思いますので、少し3分ぐらいですけども、2人3人でこの何か一つのことだけでもいいです。こういう希望をいただいた、家族の回復、私も今現在進行形だけども、これからだけれども、でも希望を持って祈ってるとか、いろんなことを分かち合えたらと思います。ちょっとしばらくそういう時間を持ってから一緒に御言葉をいただいていきましょう。席動かしたり後ろ向いていただいても結構ですので、特にですね、いなかった人同士が座ってるあたりとかあると思うんですね。なのでぜひ、とりあえずお隣の方、名前わからなかったらお名前だけでも、まず紹介し合ってください。
はい、
多分このまま続けたらですね、明日になってしまうかと思うんですが、キャンプというのはこの、いろんな意味がありますよね。よくこの、私たちはこのところこの夏の海の日のあたりにファミリーキャンプで、去年は三ツ沢に行って、その前にも登山荘とか他のところにも出かけて行ったことがあります。だいたい多くの場合、普段とは違う場所に行くことをですね、皆さんは普段キャンプというふうに表現しているから、しかもちょっとこうワイルドな感じの、ところに行くことをですね、ファミリーキャンプで帝国ホテルに行きましたとかあんまりちょっと違うかなと思うんですね。でもすぐその隣でも日比谷公園で野営しましたっていうとキャンプっぽいですよね。でもですね、その場所が問題じゃないんですね。キャンプというのはまた普段と違うことでもないんですね。キャンプっていうのはこの、目的があって、次に何に向かっていくかっていうためのものですね。いろんなことをキャンプって言いますけど、例えばベースキャンプって、あるんですけども、こう山に登るときに特に一滴湯みたいなですね、険しい山にアタックするときには、このいきなり登っていかないでください皆さん。私も会社で新入社員の時に富士登山競争、当時はもう競争じゃなかったんですけども、でも私最初は走ってダッシュしていってですね、最初だけでも一番と思って、で高山病で大変なことになりましたけども、ゆっくり慣らしていく、そして、時々立ち止まって次に備えていくってことが大事なんですね。ベースキャンプっていうのもそこから、次に山頂に、挑戦していく、アタックしていくのに、こう備えていく、そこで何日かこの体を気圧とかに慣らしていく、そういうためのものなんですね。ですからキャンプ、ベースキャンプまで行ってそれで山降りたら意味ないわけです。その先どこに向かっていくかなんですね。またこの神奈川にも普段からキャンプってありますね。キャンプザマとかって、ね、あれ何かっていうと、この、米軍の軍隊の、駐屯地ですよね。おそらくこのベースって言われる基地よりは何かこう戦力としては取るのかもしれませんけども、普段のいろんな訓練をしたりとか必要なものがたくさんあるところですね。それは戦いに備えていく、あるいはこう防衛、守るために必要なものですよね。何か起きた時のためにあるものです。つまりこの目的がその先どこに向かっていくかというものがあるんですね。ですからファミリーキャンプも先週で終わりましたではなくて、私たちはこの普段それぞれの家庭で、そしてこの神の家族として、もうファミリーキャンプをするためにこの世に神様が命を与えて、人によっては何十年って控えますけれども、私たちはそのファミリーキャンプをずっといるんですね。でもそれがいつかこの地上で終わってしまうのではなくて、それは永遠の御国で永遠の命、その天での生活に備えていく、まさにこの山頂をですね、高いところに登っていくためのにこの慣らしていく。いきなり天国行ったら、高山病というのがいいか分かりませんけど、私たち何か悔い改めてないものをたくさん持ったまま、悪いものをたくさん連れたまま行ったらですね、多分私たちはそこでやっていけないと思います。本当に高山病って恐ろしいんですね。本当にもう頭がんがんで眠れない、天国で眠れない夜が続くって最悪ですよね。 私たちは本当に声を鳴らしていく。ですからこの教会は神の家族だとエペソの手紙で言うのは、ファミリーキャンプ鳴らしていく。しかも戦いこの世にあっても敵はまだ敗北を認めずにこの戦いを挑み続けてくるんですね。そこから守られ、また立ち向かいながらこの天の御国での生活に備えていくファミリーキャンプ、今週も皆さんが一緒に続いていけることを感謝したいと思います。さあ今日はエペソの手紙の5章に進んでいきます。まるでキリストのような教会というメッセージのシリーズ続いていますけれども、まるでキリストのような教会、どんな教会でしょうか。神様がそれは願っておられます。もう楽しみにその完成を待ちわびてるんですね。でその今、途中を歩んでいるんですね、私たちは、ね、まるでキリストのようではない教会から、少しはキリストのようにらしくなってきたっぽい教会ぐらいかもしれません。でも私たちはその栄華と聖華、キリストの体の完成と成熟ですね、それはもうまるでどこを切ってもイエス様そのもの、キリストそのものでしかない、そのような教会、私たちとされていく。なんと素晴らしいことでしょうか。でもそれは何か聖書にこう書かれているけれども、もうとても無理とかいうもんじゃないんですね。神様は諦めずに、敵はそんなの無理だと早いとこ諦めて、この元の生活に戻ろうと私たちを必死に今でもこの世の生活に引きずり下ろそうとします。でもそれに立ち向かっていく。今日は全焼の礼拝という、キーワードですね、2つのキーワードに目を留めていきたいと思います。まずエペソの5章の1節から、今日は前半ですね、21節までをまず通して読んでいきましょう。じゃあ1節から。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。3節。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神の御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。15節。そういうわけですから賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、 また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。アメン。ですからと続きます。この前の続きがあるんですね。この手紙です。まあ、手紙皆さん途中から今日は何行だけとかってあまり読み方しないですね。メールとかやっぱり通して読まない、読んでほしいと思って書くでしょうし、またそれを私たちは読みます。まあ、一章からどのような内容であったか、神様がこのイエス様の血潮によって私たちを本当に清めてくださった、この手紙をあなた方はって呼びかけられます。このパウロを通して神様は記されましたけれども、私たちユダヤ人とあなた方異邦人であったクリスチャン、そういう表現で始まるんですね。でもあなた方は本当に神も知らない、律法も知らないし、このキリストメシアが待ち望まれることも何も知らないで、本当にこの世の不従順な中に、神に従うとか従わないとかそんなことも全く知らない中にもう歩んでいた。でもそんなあなた方も知りながら神に背き続けて悲しませ続けてきた私たちイスラエルの民も一緒にイエス様の血潮によってこの清められた。イスラエルを生徒たちって言います。生徒たち名ばかりでそうではなかった。でもあなた方異邦人外国人もその生徒たちに加えられたんだ。途中からは私たちというのがこの私たち異邦人外国人も含めてみんなを私たちというふうに表現されます。私たちがそのような生徒たち、もう罪人ではないんだ、イエス様によって清められましたから、ね、私たちは聖なるこの友だ、イエス様の友であり神の家族、そしてキリストの体なんだと一章二章に記されています。イエス様が頭であってキリストの体、頭っていうのはこの頭という意味もありますけども、このケファレというギリシャ語はこの源って意味なんですね。川は上流から下流に流れてきますよね。イエス様はヨハネの3章でも2章でもに、あなたは上から天から新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言いました。この頭であり頭でありこの源である、それは天から来られたお方ですから、その天からイエス様から流れてくる血潮によって、命、永遠の命によって、愛によって、また許しと救いと癒しと、そして本当に健やかな健全な信仰、イエス様が来るものを、もうキリストの体は受けるだけでいいんですね。詩篇133編には、見よ、この兄弟が姉妹が一緒に座っているのはなんと嬉しいことだろうか。この油がこの頭に注がれて、このひげを伝って流れてくるって、本当にその油注ぎ、天からのキリストというのは油注がれたものです。そのキリストそのものがもう命丸ごとこの体に流れてくるんですね。油注がれたものってもうそういう意味なんですね。で私たち、まあ、逆立ちしてですね、なんとか流れてこないようにとかですね、この何かキリストの油がで汚れないようにではないんですね。私たちは清められるものですから、そして共に一つにされるものですから、それを受けていくものなんです。そして聖霊様がその証印だってあります。その言葉はこの婚約指輪っていう言葉が使われているんですね。何かというとイエス様はこの天に戻られて、そして花婿は花嫁を最終的に迎える準備を、その場所を備えておられます。そして必死に取りなしに乗り続けてくださっています。もう天の地の右の御座にはこの花婿とこの一緒に花嫁が座る、そのような王座が設けられているんですね。すでに私たちも共に座らせてくださったってあります。でも私たちはまだ今地上にいます。このキリストの体、もう天で共に座っていながらこの大きな体、その長いイエス様の足がこの地上にまで届いて、私たちは今その身体、身足とされて 地上で歩いているまた立っている、この手紙のキーワードとして人ともに座る、歩く、立つってあるんですね。歩くとき私たちは片足ずつ踏みしめますよね。なんかキョンシーっていうこういうなんか絵がありましたけども、片足ずつ行きます。そして立つときは両足で踏みしめます。片足ずつ歩くときもそれはこの私たちの足元を救おうとする敵の頭を踏み砕いていくんですね。そして両足で立つときはもうそれを完全に敵の息の根を止めていく、それが敵に立ち向かっていくっていうんですね。 あえて立ち向かうという言葉が使われています。私たちはそのようなキリストの体です。そしてこの婚約指輪、私たちは花嫁としてこの5章の後半でそのキリストと教会の夫婦の姿が描かれています。それはまた来週見ていきたいと思いますが、聖霊を受けるというのはですね、その証拠が必要なんですね。それがつまり婚約というのは約束、契約ですから、契約の証書というのは必要なんですね。先週今度この夏で自動車保険がですね満期になるので、まあこれまではまあ毎年同じ会社で更新していたんですが、これまで契約していた外資系の会社がですね、なんか日本で の事業をやめることになって、でもうまあ、一応それを引き継ぐ会社もあるようなんですけど、そこはあんまり安くないので、まあ、自分で探してくださいっていうことを保険の契約者にですね通知が来たんですね。でいろいろ調べてみたらですね、近くの、まあ、教会でも口座を作って、ね、利用しているこの J 農協がとてもいい条件だったんですね。でそこに必要と思われる書類といろいろ持って行ったんです。でも一つだけないものがあったんですね。それは保険証券がないっていうんです。っていうのはこれまでダイレクトっていうですねインターネットの契約で証券なしタイプっていうのだと500円引きっていうのですね、それにつられてネットでちゃんとパスワードでね自分の番号をプリントすればいいんですけど、それをしないで行ったんですね。そしたらあなたは本当にこれまで保険に入って今入ってるのかどうか何も証明するものはないって、まあ、疑われたんですね。いくら教会で牧師やってるとか言ってもですねダメなんですね。なのでもう一度こう出直していったわけです。そしたらご契約ありがとうございますということですね。なんか粗品もたくさんいただいてね帰ってくることができました。何が必要かというと、その契約に入っているということを証明するものが必要なんです。それが神の霊、聖霊だというんですね。聖霊に満たされても満たされなくても、それは目によく見えないし、ね、なんかよくわからないし、ね、聖霊がいてもいなくてもあまり関係ないと昨日まで今日まで皆さんの中で思ってこられた方がいるかもしれません。でも唯一私たちがイエス様と花婿、イエス様と最終的に花婿として結ばれ、花嫁が結ばれていく、本当に一体となって一つとなって、もともと神様は人を一人に作られましたよね。でそこが夫婦に分かれていったんですけども、最後はキリストと教会、夫婦が一つとされて一人の人になっていく、最後のアダムに戻っていくんですね。もう神様はそれを願っております。それを証明するのは聖霊様だけなんです。ですから私たちにはもう絶対必要なものですね。ですから聖霊を軽んじてたり悲しませたりしてはいけないと前の章にありました。でも私たちは偽りを言い続けたり、また誰かを裁き続けたり、怒りを次の日まで持ち越したり、また盗みやむさぼりを続けたり、もうそんなことで本当に神の霊をものすごい婚約指輪ですね、何カラットとか分かりませんけども、それ誰と婚約してるのっていうようなですね、そういう指輪ですよね。それが聖霊様です。でも私たちは世界で最高のお方を花婿として待ち望んでいく花嫁ですから、 最高の指輪をいただいてるんですね。でその指輪を、いやちょっとねフリーのフリーをしたいと言って外したり、また、イエス様の前にこう出ていくときにははめ直したり、もしそんなことを続けてきたとしたら、私たちは今本当に悔い改める必要があります。その最高の指輪を今日から、喜んで大胆にはめていこうではありませんか。私自身がですね、本当に聖様を悲しませ続けてきたということを、今日の箇所からもこの1週間悔い改めさせられて、今この前に立っているんですね。でもその悔い改めを主は喜んでくださいますから、皆さんの悔い改めも本当に喜んで、今日許しと新しい命を注いでくださいます。そして、このエペソの手紙の前の章までのところで、私たちがどのようなものなのかということが語られ、そしてどのようにこの地上で歩んでいくのか、その天の永遠の礼拝に生活に備えていくのか、この永遠の命がもう今、単なるこの、リハーサルとかですね、今度映画の試写会ってありますけれども、こんな感じだってよとかですね、らしいわよではなくて、もう今始まっているということですね。イエス様は2つのことを最初に言われました。この地上で悔い改めなさい、なぜなら天の御国が近づいてやってきたから、もう神の国、永遠の命が今始まっているんです。私たちがこのイエスを信じてクリスチャンとして歩み出す、今日この礼拝の前にも渡辺節子さんと一緒にですね、その最初のクラスを今週から始めていったんですけども、もう90歳にもう過ぎてらっしゃいますかね、はい、になっても遅くはありません。でもね、早い方がいいです、はい、私いつ、イエス様の迎えが来るか分かりませんし、その喜びをこの地上で長いこと味わうことが、また表すことができるのですから。そしてこの五章に今日から入っていくんですね。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。この愛っていう字よく見てください。愛、何か二つの漢字が合体したもののように見えるのは私のだけでしょうか、気のせいでしょうか。二つあるとしたら真ん中に何がありますか。心がありますよね。心は何に挟まれてますか。そうですね、受けるっていう、ちょっと、ね、違うかもしれませんけども見えますよね。心を受ける、心を受ける愛、それが愛。じゃあ誰の心を受けたんでしょうか。誰の心を受けることが愛なんでしょうか。私たちはこの手紙のキリストの体だってありましたよね。キリストの体だけども心だけは違う人のっていうことないですね。私たちはキリストのイエス様の心、心臓をインストールされたものなんです。ということはそのイエス様の心から何が流れ出しますか。イエス様の血潮が全身に、私たち一人一人の中にも、またキリストの体というのは私たちの集合体ですから、にイエス様の血潮が流れていく。その血は何を運んでいきますか。それはこの酸素を運んでいきますね。イエス、それは神の御霊を運んでいく。まだ届いていないところに、それがなければ本当に細胞一つでも死んでしまう。そこに本当に生き続けるように。また、私今45歳になりましたけど、45年前のままの細胞ってないと思うんですね。日々作り変えられている、日々新しくされていくように、イエス様の血潮とあと神の御霊が運ばれていく、そういうイエス様の心臓をインストールされたんですね。昨日あるクリスチャンの方の、ブログを見てですね、そこで、 クリスチャン、キリスト者となることっていう、そういうテーマだったんですけども、その臓器移植の話があったんですね。で、ある人が、男性の、若い男性の人が、まあ、脳死で亡くなった方でしょうかね、まあ、年配の女性の方の何か臓器を移植されたんです。まあ、心臓じゃなかったみたいですけど、そうしたらですね、その男性が、これまで食べたいとも思わなかったものは無性に食べたくなったりとか、ね、ラーメン大嫌いだった人がラーメンを食べたくなったとかですね、あと何かがしたくなったりとか、そういうことが2つも3つも出てきたって言うんですね。その人の性格が変わったというよりも、どうやらこの臓器にそのような記憶とか欲とかいうものを私たちはこの蓄えられる、神様はそのように作られているらしいです。であれば、その中でも本当に、まあ、肝心要っていうのは肝臓と腎臓ですけども、まあ、一番大事な心臓ですよね。イエス様の心臓がインストールされたとしたらどうでしょう。それは、私はね、こうちょっと余計なこと人にちょっかい出したくなっていた私が、もう同じ人を見てももうね、愛と荒みだけは湧いてくる、ね、どっから来たんだろうか。イエス様の心臓、心がインストールされたからです。もう誰かを見たらもうね、いや本当に、叩きたくなる。ところが、手は伸びるんだけども、この思わず撫でてしまう。それはイエス様の心がインストールされた。愛されている子供らしく、私たちはイエス様が私たちのうちで生きてくださっている。もう神に習うものとなりなさいって、私たちが何か、この頑張って努力して神のようになる必要はないんですね。本当にもうその心臓から流れ出る血と神の霊に任せていけばいいんです。ところがそれを邪魔するものがある。それとどのように戦っていくか、取り除いていくか、そのための手紙なんですね。神に習うものというのは、これは英語だとこのイミテーションとかって訳されますけど、なんかこれまがいものとか、そういう悪い意味じゃないです。本当に良いもの、本当にそっくり、結構似てるとかですね、神っぽいとかじゃないですね、神ってるとかそういう話じゃないですね。もう神そのもの、もうあなたを見るともうキリスト以外の何者でもない。もうこれ大体あなた方って聖書の背の字も知らない、そういう人たちがこのクリスチャンとされて、本当にベビークリスチャンですね、もう新米クリスチャンの教会に当ててかけられています。でもそういう私たちももうキリストそっくりさんになっていく、ね、私たちはそのようにもう変えられてるんですね。というのはイエス様ご自身が神父から愛されて、そして私たちを愛してくださった。私たちの心をにイエス様の心をインストールしてくださったんです。そしてキリストもあなた方を愛して、ご一緒に読みましょう。私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。香ばしい香り、これ3つぐらい後の画面に行ってください。この全唱って、今日全唱の礼拝というテーマなんですけど、まず全唱って、まあ、いくつかの意味がありますが、一番目ですね、この後お願いします。まず一番目に焼き尽くすという意味ですね。これはこのオスの羊一頭丸ごと美味しく味わうために焼くっていうんじゃないですね。もう一番良い傷のない羊を神様のために焼き尽くして、もう後に何も残らない、灰しか残らないようなですね、そこまで焼き尽くして、その煙を、香ばしい煙を神様に捧げる、これが礼拝の本質なんです。イエス様ご自身が十字架で何をしてくださったか、それは私たちのために、確かに私たちの罪をなくすためですね。 でもありますけれども、何よりも神様ご自身に、天の父お父さんに、その香ばしい香りをお捧げになったんですね。私たちはそのキリストの体ということは、私たちも焼き尽くす捧げ物として香ばしい香りを捧げていくんですね。私たちは賛美を、祈りを、また先ほど捧げ物、この神様からいただいているこの財の一部をお返ししたり、私たちはそうやって捧げていきます。でも何よりもそれは一部をではないんです。時間もある週のうちの一日を、その何時間をではなくて、私たちは全てを神様に焼き尽くして捧げていく、まあ、天に昇らせるためには焼いて煙にする必要がありますから。2年前から我が家に隣の2号館の2階3階に今住まわせていただいてるんですけども、この吹き抜けになってるんですね。で、2階にキッチンがあって、で、まあ、肉とか魚とかですね、餃子とか焼くとですね、まあ、いい香りがするんですわ。3階のは、まあ、寝室なんですけど、閉めておかないとですね、大変なことになったりするんですね。でですね、まあ、昨日も、それがでも食べ終わった後、この上の階に行ったらですね、もう下は全然そういう匂いしてないんですよ。でも上ではまだ香ばしい、香ばしい香りが続いているんですね。で、その時私は、まあ、ちょうどこの御言葉を読んでいたので、はっと気づかされたんですね。私たちがもうこの礼拝をここで、まあ、一旦終えてしまった、やめてしまった、そして他のことをしてしまっていたりしても、この礼拝の香ばしい香り、祈りと賛美は天で残っているんだということです。それを神様が嗅いでおられるということです。でもこの香りというのは、この香ばしい、神様喜ばれる香りだけならともかくですね、神様喜ばれない悪臭も私たちがもう忘れてしまう。私は今ここで礼拝を香ばしい香りを捧げています。でも昨日まで私たちが、繰り返していたかもしれない、そういうもう本当にみたいなですね、そういう香りも天で残ってるってことです。神様そのブレンドを嗅いでおられるってことですね。本当申し訳ないですね。で、私たちは本当に良い香りだけを捧げていく、そのようなキリストの体となっていこうではありませんか。ではないんですね。もうされたんです。アーメンですか。お隣の方に、あなたは良い香りを捧げるキリストの体です。ちょっと多分信じられないと思うので宣言してあげてください。お隣前後の方に、はい、しかも私たちはいいですか、全焼の生贄ですよ。全焼の生贄ですから全部捧げ尽くすんですね。もう10分の1、だけ焼いたから、ね、これ以上、ね、焼けると、ね、もう痛いし熱いし、ね、と言ってやめてしまうではないです。すべて煙になったものしか届かないんですね。私は何も残らない、何も残らないってもったいないと思いますか。でも私たちは地上に何も残せないんですね。天に宝を蓄えなさいって言うじゃないですか。その宝って何ですか。私たちのキリストの良い香りを、私たちの礼拝、しかもこの礼拝プログラムだけではありません、全生活を通して私たちが愛の言葉を語っていく、また裁き合うのなく本当に許し合っていく、また諦めるのなく本当に希望を持っていく、そのような良い香りを捧げて、それらが天にいて、それ残ってるんですね。で、私たちがやがて天に迎えられた時、私たちもそこで死とともにその良い香り、良くない香りだけど自分には関係ないからって、後で私たちも買うことになるんですから、本当に良い香りを捧げ続けて、参りましょう。さあ、そういうこの全焼の 礼拝者なんですね。でも全唱というのはそれだけではありません。次にこういう全唱があります。これあんまり自分で書くことはないかもしれませんけれども、前哨戦なんて言いますよね。何か本当の戦いの前のなんかお試しみたいな、前座みたいなことでも使われますけれども、本来どういう意味かというとですね、これはこう戦う、軍隊の本陣、本営って言いますけれども、そこからこの敵の最前線にこの一部の、まあ、それもこの選ばれた優秀な者たちなんでしょうけども、前哨、それを前哨って言うんですね。前哨部隊をこの最前線に送るんですね。で、相手方も同じことをしてきます。で、その最前線で前哨同士がこの戦いを交えるんですね。それが前哨戦というんです。それをするとですね、あまりに力の差があったりするときには、もう、じゃあ残りの大勢で戦ってもどうせ勝ち目がないということで、早く降参することができる、無駄なエネルギーを使わないでいいということで、前哨っていうのはそのように本当に最前線にこの本体から送られていく、そういうこの戦いの舞台なんですね。で、教会という言葉、ギリシャ語エクレシアって言います。これは呼び出された者たちという意味ですけども、これ宗教用語じゃないんです。これ、まあ、いろんな意味で使われていますけれども、これ軍事用語で、この前哨のことを言うんですね。それが教会なんです。じゃあその本体ってどこですか。これ天ですよ。天の軍勢からこの地の最前線、この敵が支配しているサタンが、悪魔が、悪霊たちが本当に支配したつもりでいる、その最前線にイエス様と共にこの御霊によって送り出されていった、この前哨、これが教会なんです。これが私たちなんです。ですから、これは敵がもう勝利は決まってるんですね。その勝利を掲げていく、そして敵をもう無駄な抵抗はやめて、もうさっさといなくなれと言って追い返していく、これが教会の、私たちの役割、前哨の礼拝。この敵がサタンが、悪魔が一番嫌がるのは何ですか。敵もこの火矢を放ってくるって、まあ、この次の章にもありますね。どんな武器を持っても敵はまた武器を取って戦ってきます。でも一番嫌がるのは礼拝なんですね。賛美なんですね。祈りなんですね。その中にはもうサタンは居心地が悪すぎて、だって天でそれがもう嫌で追い出されてですね、また自分からこの落ちていった者たちですから、わざわざこの地上に降りてきて天とは全く違うそういう文化生活を楽しもうと思ってきたのに、この地上で教会が、私たちが天とまるで同じ礼拝、同じ賛美と祈りを続けていったとしたら、ここも天になってしまったのかといって、目が天になりますよね。あまり面白くないな。とにかくですね、敵はもう嫌がる。で、私たちは神様が嫌がることではなくて、そういう敵が嫌がるもう戦いだから、絶えず祈り、絶え間ない賛美と礼拝、祈りの家を神様がくださったのも、私たちにそういう使命を与えてくださってるんですね。前哨ってもう一つ意味がありますね。前哨、全部勝つ、もうイエス様は勝利されたんです。もうこれからそのサタンと敵とどのような戦いを交えるかではないんです。もうイエス様は十字架で、私たちの罪を全て葬り去ったということは、もう敵が私たちにこの地上に居座るそういう根拠はないんですね。足場がないんです。足場がなければもういられません。で、蘇られました。勝利されたんです。死にも勝利された。サタンは何とかして私たちを永遠の滅び、死へと道連れにしようとしますけれども、イエス様は勝利された。ですからもうこの戦いは終わってるんです。でも敵が サタンが諦めずにこの火矢を放ってくる。その敵に対してもう主は勝利されたんだと、このここにも旗がありますけど、勝利の御旗を掲げていく。これが私たちの役割であり使命なんですね。全勝の礼拝者。じゃあ礼拝の方を見ていきましょう。礼拝、礼拝、まあ、もう一度まずこの礼拝ありますね。神様前に本当にひざまずき、へり下ってることで神様を見上げていく。私たちは本当にイエス様ご自身が天から一番低いところに降りて来られました。そして私たちの頭を撫でて洗うだけではない、ひざまずいて私たちの足を洗う、奴隷のように仕えてくださった。でも私たちもそのようになる。私たちはそのようなキリストの体、礼拝者です。でもこの礼拝というのは、今日の18節19節、こうありました。また酒によってはありま、いけません。そこには宝刀があるからです。御霊に満たされなさいってありますね。この次の2番目ですね。御霊に満たされ、霊の杯としての私たち、私たちはこの器です、杯です。まあ、さっきこの御霊の式に合わせてこのハーモニーを奏でていく楽器としての器でもあります。でもまさにこの食器のようにですね、何をこの食べて生きていくのか、私たちはこの御霊を、神の霊を受けていく、満たされていく杯であるにもかかわらず、これ礼拝ですね。敵は何とかして違う霊を私たちにこのブレンドして、あるいはそれだけで満たしていこうとするんですね。いや、あの神の霊にもう一旦クリスチャンになって満たされたんだから、この悪霊にの影響を受けるはずなんかないじゃないかって、まあ、そういうふうに主張する人もいます。まあ、でも思い出してください。この聖書の呼ぶ記にはこの、まあ、天での場面ですけども、まあ、神様が見つかった人この会合をしているところに悪魔もやってきますよね。サタンがやってきて、そしてあの呼ぶを、呼ぶは本当にあなたを愛し礼拝する、良いものだけれども、でも、それはたくさん財産があるから、祝福されているから、それを奪ってしまえば、あるいは彼の健康を、この家族を奪ってしまったら、彼は、呼ぶはあなたを礼拝しなくなるに違いない。まあ、悪魔はそう言ってこの呼ぶをこうテストする、試みる、そういうことを神様に願うんですね。でもそのことから分かるのは、神がおられるところには悪魔は近づけないかというと、一緒にいるということができるんですね。もともと御使いとして一緒にいましたから。ということは私たちも神の霊に満たされながらも、この良くない霊、この悪魔の弟子だと思うので悪霊も一緒にこの器の中に、杯の中に入れてしまっているということが多々あるということです。でもここに御言葉があるのは、この前戻ってください、18節ですね。まあ、エペソの教会ではこの、まあ、お酒を飲み交わすということが、それまで教会ではというかですね、それまで の、 生活ではもう普通にお酒を飲んでいる、そういう人たちが多かったんでしょう。でももう私たちは何の器かといったときに、神の霊を治めする礼拝者だから、酒によってはいけないとあります。ではなく御霊に、まあ、これは御霊に酔う、御霊に満たされる、そういう言葉が使われています。いや別にお酒ぐらい飲んでもいいじゃないかって、そういう人もいます。でもどうでしょうか、私たちがせっかくイエス様が私たちの罪を十字架で葬り去って、塩で清めて敵の足場をなくしてくださったのに、私たちがまたわざわざ、新婚さんいらっしゃいじゃなくてですね、悪霊さんいらっしゃいっていうふうに、その足場をですね、まあ、ある人にとってはそれがお酒かもしれません。でもある人にとってはそうではなく、何かこのかけごととかかもしれません。 まあ、ある人にとっては何か、まあ、香ばしい香りをね捧げていくんではなくて、そうでない煙を捧げていくものかもしれません。ある人にとってはこの、まあ、家庭を生活を支えるためだと言って始めたものの、それに完全に時間も、エネルギーも奪われてしまっている仕事かもしれません。そのようなこのいろんな足場を敵は巧みに利用してくるんですね。そして私たちを神の霊で満たさなければ何でもいいんです。敵はそうやって私たちを全焼の礼拝者でないものにこの作り変えていこうとします。でも私たちは霊の杯、聖霊を治めする宮なんですね。最後にもう一つ礼拝、まあ、礼拝で今度次お願いします。まあ、先ほどのこの全勝ということと同じですね。まあ、今日大相撲の千秋楽ですけども、もう全勝の人はいないんですかね。まあ、1敗でも2敗でも他と比べて自分がトップだったらいいじゃないか、世の中ではそうです。それで優勝してしまいます。でも私たちはイエス様が勝利された、もう負けることはないんですね。その全勝の礼拝者、そんな私たちがこの次の19節にありました使徒賛美と霊の歌と思って互いに語り主に向かって心から歌いまた賛美しなさい。まあ、ここであえて酒に酔ってはいけませんと、この口を通して私たちに入ってくるものが言及されていますけれども、私たちの口、唇は何のためにあるのか。それは使徒賛美と霊の歌、詩編は祈りであり賛美です。また本当に新しい賛美がたくさん生まれています。また霊の歌、その時に今聖霊様がくださる歌っておられるこの霊の歌、霊の祈りがあります。それも賜物を求めて私たちは与えられていくでしょう。それをもってですね、この19節出していただけますか。主に向かって心から歌い賛美するだけではないんですね。互いに語りとあります。私たちの口を何に用いるのか。誰かを罵ったり呪ったり裁いたりすることにこれまで用いてきたかもしれません。あるいはこの御霊以外のもので満たされるために私たちはその口からいろんなものを入れてきたかもしれません。でも今神様に聞いていきましょう。私たちは互いに語りってあります。私たちの間でも私たちはこのキリストの体である、この口を、唇を本当に愛されている子供として、光の中を光の子供らしく歩んでいく、用いていこうではありませんか。今、最後20節と21節をですねご一緒に読みたいと思います。19節から、読みましょうか。あ、ごめんなさい、もうちょっと前から最後読みましょう。16節にこの機会を十分に生かして用いなさいってありますね。これは時をあがないなさいっていう言葉です。時を買い取りなさいっていう言葉です。私たちが今この時間は神様に本当にお捧げしていますね。でもここから私たちファミリーキャンプ始まっていくんです。ここから出て行って私たちの時を何に捧げていくのか。私たちは神様にこの捧げていく、神様に買い取っていただいたそういう時間か、敵であるサタンに、悪魔にこのやられてしまっている、明け渡してしまっている時間か、そのどちらかしかないんですね。どちらでもない、何でもない時間っていうのはないんですね。まあ、あったら、サタンはそこも自分のものとしていこうとするでしょうから。でも私たちどうでしょうか。今私たちの手をこのイエス様の心臓が心がインストールされた胸に当てて、目を閉じて祈ってみましょう。 今一人一人聞いていきましょう。今この手紙にはエペソの教会には、酒に酔わずに霊に満たされなさいとあります。でも私にとっては何でしょうか。香ばしい全焼の焼き尽くすその煙ではなくて、本当に神様が喜ばれない、本当に神様が嫌われる香りを捧げてしまっているのは、私がどのようなことをしている時でしょうか。どのようなことをまたしていない時でしょうか。それを今聖霊様に聞いていきましょう。そして何か一つのことでも神様は今教えてくださる、私たちが良い香ばしい香りを捧げていくものに変えられていくために、私たちが今、私が捧げるもの、手放すもの、イエス様の十字架の前に本当に運んでいって、そしてもうその影響を自分も周りも受けることなく、その代わりに神の霊に満たされ、主が喜んでいただくだけでなく、私たちも、私も喜び溢れていく、そのようなものが今神様から示していただけるように。愛する天のお父様、この御言葉をありがとうございます。今すでにそれが何であるか示された方も、今は分からないけれども、この一週間あなたに聞いていきます。神様どうぞ私たちが時には良い香りを、でも時にはそうでない香りを捧げているものから、本当に絶え間なくあなたへの良い香りを、イエス様が聖霊と火のバプテスマを授けてくださるとありました。私たちは今は焼かれていないけれども、いつか焼かれていくものではない。今もその御霊の火によって焼かれ続けているものです。今も天のあなたのもとに煙が立ち上っています。それはどんな香りでしょうか。あなたが喜ばれるものとなりますように。それは私たちがどんなに今着飾っても、どんなにこの世で頑張っても、それは消えていきます。ただあなたのもとへ香りとして残っています。どうぞ良い香りを捧げる、キリスト、まるでキリストのような礼拝生活に今導いてください。今具体的に悔い改め導かれたものを、私たちは十字架のイエス様の前に差し出します。それがイエス様と共に葬り去られ、新しい命が注がれたことを今宣言いたします。イエス様の御名で祈ります。アメン。